めでたしめでたしだな
おじいさんもじい
さあ A 面の最後です。東京の男性のお便りでございます。
あれはもう10年ほど前のことですが、春になって思い出す私の恥ずかしい話聞いていただきたいんですけど。
明るい人からお便り来ないね。
来ないんですよ、もうオタク族ですけど。で、当時19歳の私は関西の田舎から進学のために上京してまいりました。
どこやの？
どこですか？森口とか言ってました
っけ？私と同じや。
ある日、私の学生寮の先輩2人と新宿のみ行きまして、で、まあ、2、3軒はしごして電車もなくなっちゃったん。
そっちの方がやりやすい。
で、とぼとぼ学生寮まで行くな、歩いて帰ることにしましたけど、新宿の外れあたりで私たちの前を、年の頃は20代後半かな、いかにも水商売というようなお姉さんが3人歩いておりました。
ケバいんだ。
ケバいんだ。それを見た先輩の A が、あの3人よ、およ、あの3人組をナンパしてこいよ、およ。
軽いね、
あの3人組おめえよ、おらよ、できるおめえはナンパしてけよ。
おめえってどこの友達
や。私に今命令するんで、私はどう声かけたのか覚えてます。酔っ払ってましたから。で、先輩たちの助けもあって、ともかく6人でまた飲みに行くことになる。
うまくいったんじゃん。
そうです。で、3人のお姉さんやはり、あ、さ、まちまちやりません
ね。どっちやねん、はっきりしてん
の。で、3人のお姉さんやはりホステスさんで、その中でね、一番小柄な道夫さんはおとなしくてあまり喋りません。
あ、道夫さんやからね。
風邪ひいて喉痛いの。
すげえ声だね。
風邪ひいて、喉痛いの。
今場所の、いかがですか？
まあまあ。
とんかつになんか
はい、そうです。風邪ひいて喉痛いの。
とのことです。で、その恨んだ瞳とぷっくらした唇。スカートから伸びるあの白い曲線美とね、私はもう股間のギンギン小僧ともども大いに張り切りました。
股間のせいの
ギンギン小僧一気一気の一気のみなんかうーなんてくりく得意の田原俊彦のモノマネなんか君たち女の子
ね。
すごいね。しかしいくら若いと言っても、あの夜中の2時過ぎでお酒も回ってきて、私はね、その場で、いつか眠ってしまいます。で、しばらくするとふと気がつくと、私はね、見知らぬ部屋に寝かされてるでありませんか。そしてそこには道夫さんがいます。
無口な。
無口な。ここはどこ？私は誰？と問いかけると、道夫さんは、
私もさ、私ね、風邪ひいてつらいっさ。
あつばぜき親方じゃない。
あんたも潰れちゃったしさ。
潰れちゃったの？
タクシーで私のアパートまで帰ってきちゃったのに、
私も風邪ひいてつらいしさ、あんたも潰れちゃうしさ、タクシーで私のアパートまで帰ってきちゃったの。あの、もしもし、なんという幸せですかね。童貞喪失の日がついに来た。
やった。
あ、私の心と、またぐらのギンギン小僧は武者震いいたしました。みちおさん、みちおさん、みちおさん、みちおさん、私は鼻息荒く鼻息荒く飛びつきました。やめて、やめてと言って、やめてと言って、みちおさんは私を振り払おうとしましたが、19歳の飢えたオスライオンの力にはかなうはずもなく、まちまちまちまち、私はみちおさんを押し倒しキスしようとしました。その瞬間、パチッと目から火花が出るような平手打ち、平手みきなんてこんな感じ、平手打ちが飛んできました。
ちょっと言ってる場合か。
女の人も本気になると結構強いんだなと思います。もしもし、これで私はあのお情け頂戴作戦に出ることいたしました。僕は捨てられた子犬のような目で道夫さん見上げて、そしてその白魚のような手で手を取って、私のギンギン小僧の上に優しく導きました。僕ね、こんなギンギンになってね、なんとか道夫さん言ってください。なんとか道夫さん言ってください。道夫さんは諦めたように、風邪ひいて、しょうがない、しょうがないわね、じゃあシャワー浴びてきなさいと言いました。もう一目散、シャワー、もうパカンつっても、シャワーを浴びて浴室で脱衣所で洗濯かごの中から道夫さんのパンティ一枚見つからないによく失敬いたしました。
何すんねん。
でも部屋はすでにあの明かりが消されて、道夫さんはベッドに入っておりました。私はお願いします、お願いします、ただいま入ります、お願いします、よし、お願いします、
運動クラブだ、
ね、お願 道夫さんは耳元で、うん、みんな私に任せて、あなたじっとしてて、なんと言って私のギンギンこと優しく、まあ、こう、はっちりとか、最後はダメよ。
え？
だからパックンチョで頑張って。
何それ？
最後までダメよ、ね、だからパックンチョで我慢してという言葉にただ私はうなずきました。幸せでした。
本当？
パックンチョ、パックンパックンチョが、はい、あのもしもしもしもし、あのこんなねパックンチョがこんな気持ちと思いません。もうね、私はもうもの30秒ぐらいでパタッとなってしまいました。
情けねえ新人。
そう、そしてあ時間なくなっちゃった。そしてその夜は私はもう床に毛布を敷いて寝ることになりました。でベッドで軽い寝息を立てている道夫さんとは逆に私のギンギン小僧はまたまたドックンドックンドックンドックンドッ、私は決心しました。こんなチャンスめったにあらへん。やるとこまでやったるぜ。そっとベッドに近づき、道夫さんが目を覚まさないように布団めくりました。そう、道夫さんは背中を向けて寝ていました。で、小さい豆電球の明かりの中でもくっきりと白いパンテに包まれたお尻が浮かび上がる。
はい、
私は道夫さんが目を覚まさないようにちょっと鼻近づ
き、やめて、
頭をくらくらして、
やめなさい。
それでついにゆっくりゆっくりパンテの中に手を進め、前の方に手を動かしていきました。夢でも見るのかと思いました。いつの間にか僕のギンギン小僧が道夫さんのパンティの中にあるの。あら、手品かな。あれ、
お、
あれ。そしてそれに気づいた途端、ガバッと道夫さんが起き上がりました。それは怖い声で、てめえ、つき上がりやがって、めケツ出してくれ。俺らギンギンも何とかしてるべ。てめえ、つき上がりやがって、めケツ出して、お前、俺らギンギンも何とかしてるお前。地獄でいた。なんとか土下座して許してもらい、お尻の少女だけ守りました。ごめんなさい、ごめんなさい。もう一目散にそのアパートが出ました。走ると気持ち悪くなって思わず吐いてしまいました。ポケットからハンカチ出して口の周りを拭くと、それはさっき失敬した道夫さんのパンティ。もう一度おえっとして吐いてしまいました。
おかまパンティ。
今でもテレビでおかまさん見るとあのパックンチョ思い出して、もうちょっと元気になったギンギンごとと人笑いしております。
ね、昔だったあのテレビゲームのパックマンみたいな感じ、パックンちゃん。
グーチョキパックンちゃんなって、ね、パックマンね。
バカな男。
名前言いましょうか。名前言いましょう。
言うたれ言うたれ。
もう言うのが歩けないよって。バカね、あんたは。